聖書をお開きください。旧約聖書レビ記26章1節から13節、旧約聖書220ページです。
聖書をお読みします。旧約聖書レビ記26章1節から13節、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖所を恐れなければならない。私は主である。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかにあなた方の地に住む。私はまたその地に平和を与える。あなた方は誰にも悩まされずに寝る。私はまた悪い獣をその国から除く。剣があなた方の国を通り過ぎることはない。あなた方は敵を追いかけ、彼らはあなた方の前に剣によって倒れる。あなた方の5人は100人を追いかけ、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。私はあなた方を顧み、多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方と私の契約を確かなものにする。あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す。私はあなた方の間に私の住まいを建てよう。私はあなた方を忌み嫌わない。私はあなた方の間を歩もう。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。私はあなた方を奴隷の身分から救い出すためにエジプトの地から連れ出したあなた方の神主である。私はあなた方の首輝きの横木を打ち砕き、あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた。聖書は以上です。
牧会のお祈りをしていただきます。また旧約聖書レビ記26章1節から13節を通してアブラハムの約束と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。レビ記のもう最後の方へ、なりましたけれども、このレビ記はですね、礼拝の捧げ方とかですね、私たちにはあまりこう馴染みのないものが多いんですけれども、しかし大変イエス様が引用する聖書箇所として大変有名であるぐらいですね、これこうレビ記というのはユダヤ人にとって、本当にかけがえのないことが、書かれている本なんだろうと思いますね。で、今日の場所はですね、まずあなた方は自分のために偶像を作ってはならない。自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。もう何度も聞いていることがもう一回こう繰り返されるわけなんですけども、その意味というか思いをですね、この26章は、語っているわけなんですね。当たり前のようなことかもしれないんですけども、実はですね、26章の今読んでいただいたところは、神様の言葉に従っていくならば、こんなにいいことがいっぱいあるんだっていう話ですよ。 皆さんどっちがいいですか？今読んだところ、13節まで読んだところ、何かこれは僕は嫌だなと思うとかありますか？これだったらもういいわ、ね。季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。何言ってるかわかるでしょう。とにかくもう収穫が山のようにじゃんじゃか取れるってことですよ。ね。これ神様に従えそうなるって書いてあるわけです。いや、これはいらないっていう人いますか？ね。それから、地に平和を与える。6節にね。それから、悪い獣をその国から除く。悪い獣って何だろうと思いますけど、まあ、この辺だったらイノシシでしょうね。もう大変だと思います。でも、まあ、これね、おそらく獣って言っても、おそらく戦いのこと言ってんじゃないかなと思うんですね。おそらくこの獣をその国から除くというのは、そういったこういろんな戦いも平和になるっていうことです。それもいいですよね。そして、あともう食べ物に尽きることがない。それからたくさんの子供たちが与えられていく。そういうことが書いてありますけれども、これ神様の言葉に従っていけばみんなあげるよと、神様は言うわけです。これだけ言われたらもう、いや、そりゃ欲しいと誰だって思うと思うんです。ね。で、ここ何の説明もいらないと思います。13節まで。何も引っかかんないでし読んでてね。なんだろうこれはなんてね。みんな欲しいなと思うわけです。ところがですね、今日のところは14節からなんです。じゃあ、この言葉に従わないならどうなるかっていう話ですよ。ね。で、26章はこの後が全部これなんです。従わないなら、つまり14節、もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の規定を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことをしようと。さっきはいいことをしようとしたけども、今度は悪いことをするに決まってますね。そりゃ、これはまずいなと思うことが来るに決まっているわけです。で、これは、どんどんどんどん悪い方へ落ちていくように書いてあるわけです。段階を追って。ね、すぐにどん底に突き落とすということはしないんです。神様はね。順番に少しずつ少しずつ落としていって、最後はもうダメみたいなところへ行くわけです。で、第一段階は、ね、16節に、すなわち私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。まあ、こんなことが起こるわけです。まあ、この病気の種類は、薬の問題もありますから、なんだかよくわかりませんけれども、とにかく病気があるだろう。健康が損なわれ、それから侵略者にいつもビクビクしていなきゃいけない。でもこれは滅ぼすためではなくて、これによってもう一度神様に向かって立ち返るためのチャンスなんですね。17節、私はあなた方から私の顔を背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされる。あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのにあなた方は逃げる。もしこれらのことの後でも、あなた方が私に聞かないならって書いてあるんですね。つまりもう一回帰ってくることを、帰っておいで。ちょっと悪いこと、やっぱりこれはこんな悪いことが起こったのは神様から背いたからなんだ。やっぱり神様に帰ろうって。戻ってくるんだったらまた、もうそれは許してあげるから。もう全部さっきの言ったのをみんなあげるよってことです。でもそれでも戻ってこないなら、今度は、7倍というのはちょっと大きいんですけども、7倍重く懲らしめる。19節ではね、どんなことが行われるかという第二段階は、私は、 19節、私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地はその産物を出さず、地の木々もその実を結ばないであろう。天を鉄のように、地を青銅のようにするというのはどういうことかというと、雨が全く降らなくなって作物が全然取れなくなるということです。というのは、あなた方の高慢を打ち砕くというのは、こんなに作物がよく育っていっぱいご飯が食べるようになったのは、俺様がうまく仕事をしたからだってみんなが思ってたからだ。さらに言えば、神様の力ではなくて、当時流行ってたバールの神様とかいたんですけども、このバールの神様にお願いしたからこんなに大きくなったんだ、ほら見ろ、神様なんかなくたってこんなに俺たちは農業大成功なんだと思ってるだろうと、それを全部打ち砕くぞっていうことを言ってるわけですね。豊かになったら神様を捨てるようになる。豊かであると神様に捨てられたってまだ大丈夫だと思うわけです。別に神様からちょっと懲らしめがあった、あ、別に大丈夫だって、まだまだいっぱいご飯あるもん、まだいっぱいお金あるもん、大丈夫って思うわけですね。だからだから戻らない。それでもまだ戻らないんだったら、21節、もしあなた方が私に反抗し、私にまだ聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7倍も激しくあなた方を打ち叩く。さっきの7倍、また7倍で、これで49倍ですよね。まあ、7倍というのは、なんていうか、意味、7倍という数に意味はないんですけれども、でも単純に数えれば49倍です。これでも大変な数ですよね。その第3段階は、さっきも出てきましたけれども、あなた方のうちに野の獣を放つ。さっきから言えばこれ戦いでしょうね。それらはあなた方から子を奪い、あなた方の家畜を耐えさせ、あなた方の人口を減らす。こうしてあなた方の道を荒れ果てる。ね。ライオンとかイノシシとか、そんなもんじゃないでしょうね、こんなのね。戦いでしょう。先ほどの用法から考えればね。それでもなおまだ言うこと聞かない。いや、ここまで言ったら大変ですよね。これ 49×7 ですよ、次。何ですか？ちょっと考えてみてください。わかる？こうちゃん、筆算してよ。そうしたらですよ、今度は25節、私はあなた方の上に剣を望ませ、契約の復讐を果たさせよう。あなた方が自分たちの町々に集まるとき、私はあなた方の間に疫病を送り込む。あなた方の敵の、あなた方は敵の手に落ちる。私はあなた方のパンのために棒を折るとき、10人の女が一つの釜であなた方のパンを焼き、はかりにかけてあなた方のパンを返す。あなた方は食べても満ち足りない。もうご飯がどんどんなくなっていくだろうということです、ね。疫病と食料不足になっていく。もうこれで ほぼどん底ですけれども、ここで立ち返ってくればもう一回ブワーッと農作物も与えよう。戦いも全部やめよう。帰ればいいじゃないと思うじゃないですか。ところが、それでも帰らないって言うんです。計算できた？さらに7をかけるわけです。ね。大変ですよね。もう私分かんなくなりましたね。こんなんです。説教言語に書いてませんから、言わなきゃよかったと思いながらね、言ってますからね。そうするとですよ、さらに7倍懲らしめよう。これが最終段階です。まあ よかったです。ここで最終段階ですからね。よくないんです、この最終段階が。ね。これは、その戦いによってどんなことが起こるか。さらにすごい戦いになって、29節。あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる。私はあなた方の高きところをこぼち、甲の台を切り倒し、偶像の死体の上にあなた方の死体を積み上げる。私はあなた方を忌み嫌う。私はあなた方の町々を廃墟とし、あなた方の聖女を荒れ果てさせる。私はあなた方のなだめの香りも嗅がないであろう。私はその地を荒れ果てさせ、そこに住むあなた方の敵はそこで色を失う。私はあなた方の あなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を、あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となる。もうすべて終わりです。その時に起こることは、自分の息子の肉を食べ、自分の娘の肉を食べる。考えたことありますか？ね？食べられちゃうわけよ、みんな。お父さんやお母さんに。煮て、焼いて。聖書では煮て食べたようですね。そんなこと起こるはずないと思うじゃないですか。しかし、これがイスラエルの歴史の中で起こったわけですよ。こういうふうになるから神様から離れちゃダメだよって言われたにもかかわらず、この歴史は起こるんです。ずっと後ですけれども、イスラエルの国は二つに分裂します。北イスラエル王国と南ユダ王国とに分かれるんです。これはですね、聖書では列王記というところに出てくるんです。もうちょっと後に第一列王記と第二列王記があるんですけれども、その時に北イスラエル王国は当時の強い国アッシリア帝国のシャヌマヌエセルというの王様によって滅ぼされます。滅ぼされる時に、3年間包囲されるんです。当時のやり方は、町は一つの城壁で囲まれていますから、まあ、日本でも同じですけれども、その城壁の周りを軍隊がぐるぐるって取り囲んで、ご飯が運び込まれないようにするんです。そして1年2年この場合は3年間ご飯が入らないように、サマリアを陥落してする前にはそうやったんです。それがどれほど人々を飢えで苦しめたか、大変な苦しみだったと思います。で、それはそして結局そのことによってサマリアは滅ぼされていくわけです。そして残ってたイスラエルの人たちはみんなアッシリア帝国中に散らされていくわけです。ここに書いてある通りになりました。残ったのは南ユダ王国だけです。でもその時に第二列王記の17章では、なんでこんなことが起こったのか。それは彼らが自分たちの神々を勝手に作って、そしてそれを拝み、そしてそこにはですね、バール礼拝とか、それから他にもですね、いろんな神々の礼拝があって、その神々には前回も言いましたけれども、子供を神々に捧げるという礼拝があったわけです。焼き殺す礼拝が。そういったことをやっていたから、ついに神様は怒ってこの国を滅ぼしたんだって書いてあるんです。このレビ記の約束の通りにしたっていうんです。それから150年後、残った南ユダ王国は当時の最強の国であったバビロニア帝国によって、その王様ネブカデネザルによって今度は2年間包囲されました。そしてその包囲の後に滅ぼされていくわけです。で、その時の凄まじい状況ですよ。当時の預言者のエレミアがアイカというところで書いてあるんです。エレミアのアイカというのは、まあ聞いてていただければいいんですけれども、その中でですね、実は2章の20節にこういう言葉があるんです。主をご覧ください、顧みてください、あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか。主の聖女で祭司や預言者が虐殺されてよいでしょうか。幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れましたと。これがあのバビロニア帝国がイスラエルに攻め込んでくる時の状況だったわけです。直後にエレミアが見た時に、そして人々から聞いた言葉をエレミアは記しているんです。さらにもう一回4章の10節でも、私の民の娘の破滅の時、私の民の娘の破滅とかエルサレムのこと言うんですけども、エルサレムの破滅の時、哀れみ深い女たちさえ、自分の手で自分の子供を煮て、 自分たちの食物としたって言うんです、ね、今ここにいる女性の人たちもなんか優しそうじゃないですか。みんなのお母さんも優しそうでしょう。ところが2年間ご飯が食べられなくなるとみんなのことを見ているとよだれがだらーっと垂れてくるわけですよ。で、先に死んだ自分の子供をグツグツグツって食べちゃうわけです。ね。まさか自分のお母さんがそんなことするはずないと思うかもしれないけど、2年間ご飯を食べなくなると食べれない状況。こんなに優しそうな人がそんなことするはずないって思うような人がする。それが実際に起こったわけです。ね。そして敵の国にバビロニアに1000キロ以上離れたバビロニア帝国に捕囚、つまり捕虜として連れて行かれていくわけ。それが聖書のこの歴史の最後のところに出てくるお話です。主の言葉に従わないなら、このレビ記に予言されている通りのことが本当に起こる。そのことをもうレビ記では何度も繰り返しなんですけども、念を押すようにこうやって書いてあるわけです。ああ、もう終わりだ。ここまで来たら終わりだと思うじゃないですか。ところがですよ、この続きがまだレビ記には残ってるんです。信じられない次があるんです。次のステップが。それは、42節。レビ記26章の42節。私はヤコブとの私の契約を思い起こそう。またイサクとの私の契約を、またアブラハムとの私の契約をも思い起こそう。そして私はその地をも思い起こそう。その地が彼らが去って荒れ果てている間、安息の土地を取り返すために彼らによって捨てられなければならず、彼らは自分たちの咎の償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを退け、彼らが私の掟を忌み嫌ったからである。それにもかかわらず彼らがその敵の国にいるときに、私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私は彼らの神、主である。私は彼らのために彼らの先祖たちとの契約を思い起こそう。私は彼らを異邦の民の目の前で彼らの神となるためにエジプトの地から連れ出した。私は主である。私はアブラハムとの約束を忘れない。私はあなたを選び、あなたの子孫をこの全世界に増やす。あなたを祝福し続けようといったその約束は決して忘れてないんだ。あなたが私を捨て去ったとしても、それにもかかわらず私はあなたを敵の国に送った。そこであなたたちは自分の祖国を失ってその国に生活しなければならない。それにもかかわらず私はあなたをひとときも忘れることはない。そしてこの失われた祖国が安息の年というのは土地を休ませなければならないという、まあ後で出てくる一つ の考え方なんですけども、安息の年が終わったらまた再びその地は取り戻されるように、その土地にもう一度帰ってくるという約束なんですけども、どちらにしても私はあなたを決して忘れない。滅ぼされて当然であるにもかかわらず、それにもかかわらずというこの44節の一言は非常に深い言葉ですね。これほどまでに反抗し続けているにもかかわらず、それにもかかわらず、私はあなたを愛することをやめないという意味です。一方的な神様の愛を込めた言葉が、それにもかかわらずという言葉に込められている。だから、他の神様に言ってはいけない。これほどまでにあなたを愛し続ける神に、あなたは従い続けなさいって いうことです。決して捨てない。こんなに不誠実を尽くしているのにもかかわらず、私はあなたを愛することをやめないんです。考えられないことですね。マルコの福音書の10章をちょっと開いていただきたいと思うんです。マルコの福音書の10章、それは新約聖書の86ページです。マルコの福音書の10章17節から、マルコの福音書の10章の17節、86ページです。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたとえというのですか。たとえ方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはいけない、勧誘してはいけない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、そんなことは私みんなちっちゃい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたにはじゃあ欠けたことが一つだけある。帰ってあなたの持ち物をみんな売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは手に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたんだ。この他の場所ではこれは金持ちの青年でした。立ち去っていく彼に、イエス様、じゃあ私のところについてこないんだったら勝手にしなさい。それじゃあ好きなようにしなさい。私の財産を全部利払って私についてこれないんだったら、わかりました。じゃああなたはあなたの人生歩みなさい。そういうふうにイエス様言いたかったのでしょうか。そうしたら私たちだって絶望的ですよね。まあ私なんか絶対これ言われないと思います。全財産売り払ってなんてね。たかが知れてるじゃないですか、皆さん。ね。そんな、ね、持ってるものなんてゲーム機とさ、カセットちょぼいっとじゃん。そんな売り払ってやってね、たかが知れてカードとか言ってもね、それ売り払って私に従ってきなさいって言われても、そのぐらいだったらまあ大したことない。でも、中には、いや、それはできませんって人も、もしかするといるかもしれない。皆さん言われました、それ。長老会の時に。全財産売り払って、それから洗礼受けなさいなんてね。それや、そういう宗教もありますよ。それやるとね、赤信号の宗教ですよね。でも長老会そんなこと言ったことありませんよ。まあ今洗礼受けね、考えている方いたら安心していただくためにも、一切言ったことはありません。ね。まあ月定献金をしてくださいとかね、そういうのは言いますけどね。でも、イエス様が、どうしてこんなことを言ったんだろう。ここに特別な言葉があるんです。21節に。慈しんで言われたという、慈しむ。アガパオという言葉。これは単純に愛するという意味です。アガパオ。ここをそのまんま訳せば、イエス、彼を見た、そして愛した、そして言われた。イエス、彼を見た、愛した、言われた。つまり、見えているところでは、見たという言葉と言ったという言葉。で、愛するという言葉は、抱きしめるという意味もあるんですけども、おそらくそういったことをしたかどうかは別として、彼は、イエス様は彼を愛したんです。見て言ったというその言葉の間に、イエスは彼を愛したんです。それは抱きしめるほどの愛です。その抱きしめるほどの愛を彼に向けたにもかかわらず、ああそう、じゃあもう好きにしなさいって思いますか。それで愛すると言えますか。イエス様は当然彼をよく知っていました。そういえば彼がここを立ち去らざるを得ないことも知っていました。彼が財産を売り払うことなんかできない人間だということはよく分かってたはずです。 もし本当に、あ、じゃあお前俺の弟子になれというだけの話だったら、こんなこと言わなかったはずです。なんでこんなにハードルを高く上げたのか。自分の弟子としてすぐに迎えるつもりだったら、こんなこと言わなかったはずなんです。その後の彼については一切聖書では消息を知らせてませんから、彼について想像することは決して許されないことです。しかしここで明らかなことは、この時に弟子として招きを拒んだ、去っていった彼をイエスは愛し続けようとしたということです。ご自分から離れていくこの青年をイエス様は生涯にわたってあなたを愛していく。イエスは彼を見て言われた、その間にある愛するという言葉、私はあなたを見放さない、あなたが財産を捨てることができずに、これから苦しんでいく財産、人生を歩むことがあっても、私はあなたを見放さない。主が私を愛するということはそういうことではないか。主が私に、イエス様が私に、私に従ってきなさいというときに、私はいつ自分がイエス様を裏切るか、イエス様の言葉に従えないこと、山のようにあります。どの瞬間をとってもイエス様に従えないような人間であってしかない。それがイエス様に従えるだろうか。天に宝を積んで、その上で私についてきなさいと言われたら、いや無理だ、裏切り続ける人間。それにもかかわらずイエス様は私を愛することをやめないんです。私たちは愛することをやめることはいくらでもあります。親子であっても起こりうります。もう友達であったらすぐ起こるでしょう。キリスト教会の中でも愛することをやめるなんてことはいくらでも起こる。そんな、そこまで愛することなんかできませんっていくらでもあります。それが私たちです。でもイエス様はその愛することをやめないんです。それが私に従いなさいというイエス様の愛する意味だと思うんですね。私のような人間が従っていけるだろうか。従っていけないことを知っているにもかかわらず、イエス様はそれにもかかわらず、私はあなたを愛する、その方に向かって一緒に生きていこう、それが私たちに対する招きであり、そのためにこのイエス様はこの世界に生まれてくださった。私たちはそれほどまでに愛されていることを答えていきたいなというふうに思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、これほどまでに私は愛されるに値する人間だろうかと戸惑いますけれども、しかし私を選んだというその約束は片時も私から、たとえこの場所から私が消え去ったとしても、主の前から、その眼差しから消え去ることはないという、その約束に本当に私たちはどのように応えたらいいのかを考えざるを得ません。どうぞ私たちの歩みが、そのように愛してくださる主から離れることがないように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。